差し支えなければご起立ください。礼拝彰詩、その咎を許され、その罪を覆われし者は幸いなり。不義を主に負わせられざる者、心に偽りなき者は幸いなり。唱詠539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文を講読いたします。講読文15、詩編51編、賛美歌の中ほど12ページにございます。講読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きによりて我が心の不安を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり。
我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、
二枚に悪しきことを行えり。
されば汝物言う時は正しとせられ、
汝裁く時は咎めなしとせられたも。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を腹に抱き。
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまま。
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まら。
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白から。
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が砕きし胸を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ。
我を御前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しなまえ。
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰り来たるべし。
神よ、我が救いの神よ、 血を流しし罪より我を助け出したまえ。
さらば我が口汝の義を歌わん。
主よ我が唇を開きたまえ。
さらば我が口汝の誉れを表さん。
汝は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また反祭のも喜びたまわず。
神の求めたも備え物は砕けたる魂なり。
神よ汝は砕けたる苦しい心をかろしめたも同じ。
賛美歌31番。告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されは聖書は聖霊によりて神に好き、罪に尽きて、全くに知識を我らに与うる神の言葉にして、
信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せあれ、聖書において証しせある唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、御世の生徒と共に使徒信条を告発す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえり、賢より至りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1、12章の1節から11節まで、新約聖書315ページになります。コリントの信徒への手紙1、12章1節以下。兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしい。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は、誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。これらすべてのことは 同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるのです。以上です。天の父なる神様、この主の日、私たちの信仰と健康を守ってくださって、主の御体なる教会へと招いてくださいましたことを感謝いたします。主キリストが私たち一人一人のために十字架にかかってくださって、私たちの罪をあがない、主が復活をしてくださいましたから、よみがえりの命が与えられて、このようにあなたを礼拝することが許されていますことを感謝いたします。そのような恵みが与えられていますのに、過ぐる一週間を振り返ると、あなたのことを思うこと少なく、あなたに聞き従うことをろそかにし、自分中心の歩みをしてまいりました。私たちに必要なものはすべてご存知であるあなたから十分に与えられているものに満足せず、不満を抱いたり妬みを抱いたりいたしました。隣人の弱さに思いを向けることなく、人を悪く言ったり人の心を傷つけるようなことをしてしまいました。私たちの罪をお許しください。どうか忍耐と慰めの源であるあなたが私たちを整え、この礼拝において一つ思いとなり、心から声を合わせて主を賛美することができますように、この礼拝で捧げる私たちの賛美と祈りを憐れみを持って受け入れてください。この礼拝に聖霊が豊かに働いてくださって、私たちの身も心も新たにしてください。私たちを主の慈しむと平安の中に置いてください。主を礼拝する群れとして、この楽屋教会を主の福音宣教の器として用いてください。御言葉に固く立ち、絶えず主の栄光を表す礼拝を行うことができますように、先立って歩まれる主を仰ぎつつ、共に祈りを合わせて歩んでいくことができますように、主がいつも共にいてください。主を信じ、あなたの御栄のために困難に立ち向かっている人にあなたの御支えがありますように、主を礼拝している世界の教会にあなたの御祝福がありますように、主を賛美する声が世界中に響き渡りますように、どうかこの礼拝の中心に復活の主がいてくださり、この礼拝のすべてを導いてください。本日説教をする中西和樹執事をあなたが強めてください。聖霊が働いてくださって、その口の言葉を用いて主の恵みを豊かに語らせてください。聞く私たちの心と耳を主に向かって開いてください。引き続き暑い日が続いております。私たちの健康を支えてください。さまざまな事情で本日礼拝に来ることができなかった者の上に、私たちと同じ恵みが注がれますように、病床の中にある 一人一人にあなたの慰めと癒しがありますように。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
今年度の教会学校カリキュラムは、教会のいわゆる三要門、十回主の祈り、使徒信条から、主の祈りと使徒信条を学び、9月の第2主日からは、パウロに代表される新約聖書の書簡を約半年学びます。 教会学校は夏休みに入っておりますけれども、今ちょうど使徒信条の後半の部分にあたります。そして本日は使徒信条の中の我は聖霊を信ずが取り上げられております。聖書は先ほどお読みいただいたコリントの信徒への手紙1:12の前半です。ここには聖霊の働き、ことに教会における聖霊の働きがはっきりと記されています。イエスは主であるとの告白に導くのも聖霊であれば、救いの恵みのうちに歩む一人一人にふさわしい力と技を与えられるのも聖霊である。そして聖霊は思いのままにその賜物を与えられると書かれています。この12の後半には教会を一人の人間の体に例えて、それぞれの主体が異なる働きをしながら助け合い、与えられた務めを果たすことの勧めが述べられます。そして教会の歩むべき大いなる道として13の愛の賛歌へと続くのです。つまり聖霊の働きと私たちに注がれる神の愛とは切っても切れない関係にあると言えます。今を遡ること30年以上前に、洛北教会において山田明著アウグスティンス講話の読書会が持たれました。山田明先生は京都大学で中世哲学史を専門としておられましたが、特にアウグスティヌスに関する翻訳著作やさまざまな講演が残されています。アウグスティヌスは紀元4世紀から5世紀にかけて活躍した教父、教会の父と書きますと呼ばれる人です。アウグスティヌスが著作を残した4世紀はローマ帝国でようやくキリスト教が国教になり、イエスを神と認めないなどの異端と呼ばれる教義が何度もの公会議を経て淘汰され、正統的なキリスト教が確立されていった時代です。教父という言葉は正統と認められた教義を維持することに特別の貢献があった神学者を今のカトリック教会が公認している呼び名であり、この時代の偉大な神学者と考えてよいでしょう。アウグスティヌス講話は6つの章を含み、その中のペルソナとペルソナ性という章がアウグスティヌスの時代に始まる三位一体論を中心としたものでした。ここで白状をしておかなければなりませんが、この山田明先生の書物の内容を思い出したとき、礼拝で聖霊について語るのであれば、原点であるアウグスティヌスの三位一体論を読まなければならないと思いました。これは教文館から発刊がつい先ごろ完結した30巻プラス別刊2巻という全集に含まれておりまして、その第28巻が丸々一冊三位一体論です。注文して間もなく入手できたのですが、なんとこれが600ページ近い分厚さでありました。税込み6,600円。読み始めてみたもののアウグスティヌスの書き方はほぼ哲学であります。しかも中世の哲学であります。今日哲学をやっていらっしゃる方のお顔が見えないのでほっとしていますけれど、これがですね、とにかく細かくて丁寧で長いというわけで、山田先生の名解説に心から信頼してごく一部を拾い読みし、アウグスティヌス全集は定年後の楽しみに取っておくことにしました。それにしても自分の在学中にこんなに優れた先生が同じキャンパスにおられたのに、ついぞ何のコンタクトもせぬまま書物でしかお目にかかれなかったことは返す返す残念です。アウグスティヌス講話は現在講談社学術文庫で1,200円程度で手に入ります。 青年会で読んでみてはいかがでしょうか。私たちプロテスタントとカトリック教会、これをまとめて西方教会と、西の方の教会ですねと呼びますが、ロシアやギリシャなどの正教会からなる東方教会、東の方の教会は、共に父なる神、子なるキリスト、そして聖霊がペルソナと呼ばれる異格、位の格と呼ばれる独立した存在であるということを認めております。なんでこの異格っていう言葉を使うかといえば、神様は人ではないので人格と言えないからです。英語の主の祈りを重厚化で読んだことがあります。現代の英語ではちゃんと Our Father who is in heaven、 要するに私たちの父、天におられる私たちの父というんですが、古い世歌体で歌ったりした英語の歌詞は Our Father which art in heaven、 which というのはものを指す関係代名詞ですね。人を指すときは who を使うんですけど、 who っていうものは人に対するものだということが、基礎なんていうかな、とても頭を固く考えますと、神様は人ではないから who ではダメだということになりまして、ウィッチにされてしまったのです。神様はものかっていう話を中高生としました。で、三位一体論では異格という言葉を使って、位の格、これを、元の、言葉では、このラテン語にからギリシャ語、ギリシャ語からラテン語に持ってきたときにペルソナっていう言葉にしました。この山田先生の本はこのペルソナっていう言葉の語源から解き起こして、ものすごく、緻密なことが書いてありますが、今日はそれにはあまり触れないことにいたします。父なる神と子なるキリストと聖霊は3つの独立したペルソナである。ところが一つの神、エッセンティアっていうんですが、これは皆さんエッセンシャルっていうシャンプーかなんかのがありますけれども、本質的なっていう言葉ですので、エッセンティアにおいて一人の神である、三つのペルソナからなるけれども一人の神である。これが、この初代教会が一生懸命、確定させてきた私たちの聖書における神様の姿である。で、これは381年にこのアーグスティヌスの存命中にコンスタンティノープル会議という公会議で決められたということが分かっています。イエスは父なる神から出た子なる神であると当時の教会は325年のニケア会議ですでに決めていました。ところがその後、三位一体における聖霊の扱いが東方教会と西方教会では食い違ったのです。東方教会では聖霊は父から子を通して出ると主張し、西方教会は聖霊は父および子より出ると主張しました。言葉で聞いても 何が違うのかよく分かりません。東方教会が言ったのは父なる神から出た聖霊が子を通して来る、子を通して、なんか門番みたいな感じですね。それで、西方教会、私たちカトリックとプロテスタントの教会が、主張してきたのは、父と子とから出る、まあ、この図に書きますと神、父なる神様と子なるイエス様は同じところに一緒にいらっしゃって、そこから聖霊が出る、ね、逆三角形なんて言われますが、まあ、よく見たらハートみたいに見えますね。そういうふうに理解をしてきたのであります。やや細かく言いますと、もともと父から子を通してとニケア会議で決まっていったものが、西方教会の方で父と子よりという表現が付け加えられて定着していったということなんです。父、子、聖霊という直線的な 上から降りてくるみたいな、理解と、父と子が共にあるところから聖霊が出てくるというこの理解は、この時から1500年以上相入れないまま今日に至っています。いまだにカトリック・プロテスタントの信者はギリシャやロシアに行って東方教会の礼拝で聖餐式に預かることができません。京都市内にも柳の番場2条にハリストス正教会があります。ここには東方教会の、ごめんなさい、東方教会は主に、ロシアの正教会が日本各地に伝道されていて、ホームページもよく整備されています。ここには東方教会の歴史を紹介して、東方教会はローマカトリックがやったような教義の付け足し、またプロテスタントがやったようなサクラメント、これは秘跡と呼ばれますが、の削減は一切することなく、4から7世紀の公会議が決めた教義を固くなまでに守っていますと書かれています。宗教改革どころかですね、カトリックもちょっと信仰をねじ曲げているという主張が書かれているわけです。で、歴史的な経緯はともかくとして、西方教会が父と子から聖霊が出ると、でその点を譲らなかったのはなぜでしょうか。三位一体の神様であれば三つで一つ同じ、威嚇であるのですから、どこから出ても聖霊は聖霊だという見方もできなくはありません。しかし互いに異なり同格のペルソナでありながら、本質において一人の神様であれば、父からの命令を子が受け取って聖霊に下請けさせましたみたいなことではなんかしっくりこないわけですね。父なる神はご自身に等しいものとして御子を産んだと書かれています。この父と子は必然的に深い愛で結ばれています。お前は私の子、今日私はお前を産んだと詩編の第2編7節に書かれていますが、詩編の第1編2編は実はダビデの歌とかなんとかって書いていません。誰が主語かわからない詩編であります。その中に今日私はお前を産んだという言葉がありまして、これは前後を読みますと特別な王に対して言われている。特別な王、つまりキリストへ語られた神の言葉と解釈されているのです。そしてこの愛こそが聖霊の出てくる源なのであります。父なる神がキリストを生んだのは他でもない、人間の罪を負って十字架の死を味わわせるためでした。キリストは誠の人、誠の神として地上の生涯を歩まれました。しかしその使わされた三十数年間を除いて、実は天地創造以来ずっと父なる神と一緒におられる。つまり父は歴史上のどこかで産んだというのではなくて、産んだ父と生まれた子として初めから永遠に存在する、そのように言われております。そしてその互いの愛から聖霊が出て、キリストを十字架にかけてまで父が救おうとした私たちのところに訪れてくださるのです。私たちを、そして教会を御心に従って導き励ます聖霊が、父から子を通してではなく、父と子からその愛から私たちに注がれるという理解は、三位一体の神の実態をよりよく表すものと西方教会は考えてきたのです。アウグスティヌスの代表的な著作、皆様もご存知かと思います。告白という書物があります。以前は懺悔録という名前がついていたそうであります。100年くらい前です。懺悔っていうのは、私は悪いことをしました、ごめんなさい、全部の罪を、洗いざらいしゃべりますという意味でしょうけれども、最近は、これを告白というふうに訳すようになりました。 私はこの告白というものを恥ずかしながらきっちり読んだ記憶がありませんでした。で、本棚をちょっと見てみると、なんとこの先ほどの山田明先生が訳された中央公論者世界の名著、アウグスティヌスっていうのがあって、そこには告白がほぼ、収められていました。数年前にたまたま古書店で見つけて求めたもので、昭和43年初版定価480円でした。きっとこれを200円くらいで買ったのだと思います。現在でも中古文庫に山田先生役の告白は収められていて、3巻で3000円ほどで入手できますが、私にとって大変幸運なことに、この手元にあった世界の名著には、この訳者の山田先生が書かれた恐怖アウグスティヌスと告白と題された50ページほどの文章が、この告白の前置きとして収録されておりました。そしてそこにアウグスティヌスの生涯と思想が、後の神学、哲学者への影響も含めて簡潔かつ網羅的にまとめられていたのです。というわけで、本庁は告白の内容には立ち入りませんが、私自身全体をくまなく読むことなしに皆さんの前に立っています。真理を語るべき学者として全く失格であります。さて、告白とは英語ではコンフェッション、ラテン語でコンフェッシオ、動詞はコンフィテーリというそうです。似たようなことですね。事柄をあるがままに認め、認めたことを言葉によって言い表すというのが告白の本来の意味だそうです。つまり罪を告白するというのは、犯した罪を認めて私が悪かった、謝罪をするですので、これがもともと使われていた懺悔という言葉に、置き換えられるわけですね。神を告白するという場合は、作り主が命を与えて私に目を留めてくださることを認め、そしてそれを称える、感謝する。ですので神を告白するということは賛美であるというふうにこの山田先生は言っています。また恵みを告白するというのは、罪を許して悔い改めを待ち続けてくださることを知る、この驚きと感謝で、山田先生はこれを恵みを告白することは感謝、即感謝であるということを言っています。信仰を告白するとは何でしょうか。十字架の死と復活は私のためであることを認めて、一切の値なしに救いに入れられていることを言い表すというふうに、心に認めて受け入れ、言葉で言い表すということを意味しています。私は18歳で信仰告白をする少し前まで、信仰は自分と神様の問題だから心で信じることが大切で、口で告白することは必ずしもしなくていいんじゃないか、もっと極端には、例えば迫害が起こったときに口では帰郷しますと言って実は信じ続けるというのも場合によってはありなんじゃないかと考えていました。洗礼式の時にはもちろん信仰告白をしたのですが、この心に信じることと口で告白することの関係が長い間ちゃんと腑に落ちていませんでした。ローマの信徒への手紙の10章8節から10節を読みたいと思います。では何と言っているか、言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは、私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。このように言われています。この十節が私が引っかかっていたところでありまして、口で言わないと救われないのかということですね。 ニューキングジェームスバージョンという英語の聖書があります。ここを直訳しますと、10節は、神の義を信じるのは心であり、救われた告白をするのは口であるって書かれているんですね。口で告白しないと救われませんって書いてないんです。これは逆でありまして、イエスは主であるという信仰の言葉が、もう私の心に、私の口に置かれている。ちゃんと8節に書いてあるのです。それが、心がそれを信じて義とされ、口が救いを告白する。心に信じて義とされることと、口で告白して救われることとは、分かち難く一体となった私たち自身の救いの出来事の全体なのです。心に信じていても黙っていたら救われないとか、言葉で告白さえすれば救われるという一面的なことではない。神が私に命を与えて愛し、主イエスが十字架の死と復活をもって私の罪を許し、聖霊が絶えず恵みと慰めをもって伴ってくださることを告げ知らされて、私の口からは感謝の言葉があふれ出す。口で公に言い表してというのは、こうしたら救われるというのではなく、救われたらこうなるのです。まさに聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。神様と私たちの関係の回復は、常に聖霊によって、神の愛によって、私たちの思いに先立って私たちの外からもたらされます。私たちの口から出る告白は、その恵みへの応答です。そしてこの告白は、聖霊降臨から始まった主の体なる教会に対する告白です。一人の人間が、一つの迷える魂が、主に見出され、主のものとして回復されたこと、これこそ教会で、そして天国で大いなる喜びをもたらす出来事であり、この告白は天上と地上の全教会に響き渡るのです。使徒言行録にはこうあります。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。ペンテコステの出来事が、昔も今も私にもあなたにも起こる。おのおのにふさわしい恵みを注ぐ自由な聖霊の働きによって、誰にでも、どこででも、今もこれからも起こるのです。今朝の礼拝の二つ目の賛美歌には、あえて夜に分類されている39番を選びました。夜の祈祷会などに、来られない方にはなじみの薄い歌かもしれません。先ほど賛美した31番は、各節の終わりに主と共ならんという言葉が並んでいましたが、英語の原詞は Still with thee, O my God、 我が主よ、何時と共にという言葉で始まって、2節以下はその歌詞の最初に With thee、 thee というのは You なので、あなたと共に、主と共にですね。で、全ての言葉が始まります。明らかにこの39番との共通点は、主よ、共にいてくださいという祈りです。日暮れて夜も明らく、夕闇が迫って、頼りとするものが何もかも失われたような寂しさに沈みそうになる。夜べなき身のたゆるという10文字の日本語に訳された元の言葉は、Helper of helpless. Helpless は救いがないということですね。それを助けるものという言葉が使われています。慰め主と呼ばれる聖霊が Helper of helpless です。私の助けは来ないと絶望する者に、慰め主は伴ってください。全部で8節からなる原詩は、人生の逆境にあっても、殉教にあっても逆境にあっても、 私が主から離れた時にも、そして地上の生涯を終える時にも、すべての節の終わりに Abide with me、 主よ共に宿りませと繰り返しています。この言葉はまたエマオト城で弟子たちがそれと知らぬまま復活の主にかけた言葉です。ルカの29章24節、私たちと一緒にお泊まりください、もう夕暮れになっており日も早傾いています。恐れと不安に心を騒がせる弟子たちと共に、復活の主は恵みの食卓を囲み、パンを裂いて弟子たちの目を開かれました。どんな暗い夜にも今夜にでもこの恵みの出来事は起こり続けます。礼拝から送り出される今夕、心静かにこの賛美歌を歌いましょう。 Abide with me、 共にいてくださいという祈りは、どこにおられるかわからない主を暗闇の中で手探りしている姿ではありません。いつも共にいてくださる主よ、今夜も共にいてくださいという心からの信頼の祈りなのです。お祈りをいたします。神様、私たちの恐れ、悩み、思い煩いに先立って、私たちを捉え、自由に豊かに賜る賜物として、聖霊を注いでください。起き上がることに、歩み出すことに、歩み続けることに、疲れや困難を覚えるとき、いつも私たちと共にいて、慰め、再び歩み出す力を与えてください。教会と教会に連なる私たちに注がれた恵みを証しするものとして一人一人を御心によって用いてください。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。
お差し支えなければご起立ください。賛美歌39番、 着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
お祈りします。天の父なる神様、この酷暑の中、今日も日曜日に移動に集められ、あなたを賛美礼拝することができてありがとうございます。私たちは心では思っていても、なかなか口にすることができず、あなたのことを真に告白するということができないことが多々あります。そして心では罪を思っていても、それをなかなか口にすることができず、弱さとして私たちの中にある弱さとして私たちの中にそういうことがあります。どうかその弱さをあなたが救い出し、あなたを真の意味で告白することができますように。今世の中では、人々が争いを続けているところがあります。あなたのことを忘れている人たちがいます。 どうかその人たちを救い出してください。あなたの御用のためにここに献金をお捧げいたします。どうかあなたの御用にお使いください。この一言の祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
修法に従いまして報告をいたします。本日の集会、礼拝後に青年会5分間集会が礼拝堂でございます。修法に記載はございませんが、バザー委員会が1階集会室でございます。右の欄には森里牧師の休暇中の注意点に関して記載されていますのでご覧ください。また牧師の休暇に伴い8月中は役員が交代で牧会祈祷説教をいたします。どうか覚えてお祈りいただければと思います。裏面には次週の案内が記載されております。当番に当たっている方よろしくお願いいたします。報告は以上です。一度ご起立ください。唱詠541番。
本日初めて教会にいらっしゃった方はおられませんでしょうか。夏休みで久しぶりにおいでになっている方、自己申告でお願いいたします。おられませんか。はい、夏のプログラムは来週も、ありますけれども、9月の第一からまた、教会学校も2学期を始めますし、心を、新たにして、秋の伝道の時期に備えたいと思います。特に連絡はありませんでしょうか。よろしいですか。では先ほどありましたバザー委員の方、どうぞご参集ください。これで礼拝を終わります。